広報千代田、令和5年2023年8月5日発行、第1597号。広報千代田、あなたに届ける SDGs。目標11、住み続けられるまちづくりを。今号の特集では、持続可能な開発目標、SDGs のうち、特に目標11を目指して取り組んでいます。千代田区は引き続き SDGs に取り組んでいきます。サステナブルディベロップメントゴールズ。紙面には SDGs 目標11のアイコンがあります。
表紙。関東大震災から100年、復興建築に見る人々の思い。大正12年、1923年。9月1日11時58分に巨大地震が発生しました。近代化が進んでいた首都圏を襲ったこの関東大震災から100年、震災後から戦前にかけて建設された建物は復興建築と呼ばれ、町のランドマークとして昭和、平成、令和とそこで暮らし働く人々を見守ってきました。今号ではその復興建築や人々の暮らしや行動を通して自然災害とその備えをご紹介しています。イラスト。がっしりとした大きなビル。髪飾りをつけ着物を着た女の子。半袖シャツ半ズボンで三輪車に乗る男の子です。特集。関東大震災から100年、復興建築に見る人々の思い。関東大震災後、復興のために奨励された耐震耐火建築の一つが、九段下の交差点近くにあった今川工事共同建築です。その設計を明らかにする関係文書は、令和2年2020年に区指定文化財にも指定。当時の人々の暮らしぶりを知る貴重な資料となっています。写真、今川工事共同建築。先にお伝えした表紙のイラストはこのビルです。当時の最新技術を投入し、未来への希望を託した復興事業。表紙のイラストは神田神保町3丁目にあった建物で、通称九段下ビルと呼ばれていた今川工事共同建築です。共同建築というのは、所有権や借地権を持つ複数の人が共同で出資して建築した建物のことです。今川工事共同建築は関東大震災の復興のため、狭小敷地でも可能な耐火対策、鉄筋コンクリート造の導入など、当時の最先端技術を集約した耐震耐火構造建築でした。建築のきっかけになった関東大震災は、大正12年1923年9月1日に発生し、規模はマグニチュード 7.9 と推定されています。被災地は南関東から東海地域までと広大で、特に近代化に向けて歩みを進めていた首都圏は未曾有の被害を受けました。死者・行方不明者は約10万5千人に上り、被災家屋は29万棟を超え、電気・水道・道路や鉄道などのライフラインにも大きな被害をもたらし、被害の甚大さと社会的な影響は想像を絶するものでした。江戸から受け継いだ美しい町並みも失われてしまいましたが、その後の復興事業の土木や建築では、耐震・耐火だけではなく、未来を見据えた先進的な取り組みが行われました。例えば、交通混雑の解消のため整備された復興道路、新教育の実現を目指したモダンなデザインの復興小学校などが挙げられます。今川工事共同建築もその一つで、昭和2年1927年に完成し、東京における共同住宅の最初期の事例として注目されました。1階には主に店舗が入り、2階の住宅部は和風で畳敷きの部屋もあり、3階は 事務所などとして貸し出しされ、長く九段下のランドマークとなっていました。しかしその後老朽化により、平成24年2012年2月に解体され、惜しまれながら85年の歴史に幕を下ろしたのです。写真2枚、1枚目、崩れたニコライ堂、2枚目、時は橋際怪人捨て場、10月17日。共同建築のポイント、隣同士の部屋で行き来するなど交流も盛んだった。一つのつながった建物であるため、空間を有効活用していた。土地と建設費、上下水道やガスの工事費を節約でき、経済的だった。大きな建築であるため、よく目立ち、商売上の広告となった。ランドマークとして多くの人たちが見物に訪れた。今川工事共同建築に住んでいました。森田千秋さん。父がビル内で酒屋を営んでいたため、私も大学生まで住んでいました。子供の頃は、1階は商店や会社が並び、2階には6世帯ほどが住んでいて、友人と屋上や前面道路でキャッチボールをしたり、馬跳びをしたりして遊んでいました。今川工事共同建築関係文書は貴重なものとは思っていましたが、文化財に登録されるとは思っていなかったので寄贈してよかったです。今は亡き九段下ビルですが、私は今でも神保町に住んでおり、これからも町の移り変わりを見守っていきたいと思います。写真3枚、1枚目、森田酒店、2枚目と3枚目、住んでいた時の私と姉です。復興建築は他にも、九段小学校、震災で焼失後、大正15年1926年に建てられたのが平成30年2018年までの校舎です。写真、改築前の九段小学校、聖橋、昭和2年1927年に完成した復興橋梁の一つで、耐震耐火構造の導入や景観に配慮した個性的なデザインが採用されました。当時のアーチ状の橋脚美は東京の新名所として人気を博しました。新しく発見した文献資料で関東大震災を捉え直し、私たちの備えに生かす。時が経ち、関東大震災後に作られた土木建築遺産は、この30年ほどの間に多くが姿を消してしまいました。しかし近年、図面や文献資料の発掘が進み、復興期における人々の暮らしの様子が分かってきました。関東大震災から100年となる今年、9月1日金曜から日比谷図書文化館では、新出の資料を用いて、人々の暮らしの視点を交えながら、関東大震災に関する特別展のほかに、さまざまな催しを開催します。100年前の人々が災害の復興過程において、何を感じ、どのように振る舞ったのかを知ることができる、これまでとは少し趣の異なる展示となります。東日本大震災という現代の大災害を経験し、また首都直下型大地震に備える必要がある私たちにとって、先人たちの思いや行動を知るのはとても重要なことです。復興建築を通じ理解を深められるでしょう。今川工事共同建築関係文書の展示は後期10月20日金曜からになります。日比谷図書文化館、日比谷図書文化館、日比谷公園 1-4、 問い合わせ、日比谷図書文化館施設事務室、電話 03-3502-3340、 紙面には二次元コードがあります。関東大震災100年特別展、 首都東京の復興物語、未来へつなぐ100年の記憶。9月1日金曜から11月26日日曜、前期9月1日金曜から10月15日日曜、後期10月20日金曜から11月26日日曜、9月18日月曜祝日、10月16日月曜から19日木曜、11月20日月曜を除く。前期と後期で展示入れ替えあり。場所、1階特別展示室。その他、主催、千代田区、千代田区教育委員会、協力、日本建築学会建築歴史衣装委員会帝都復興事業研究ワーキンググループ、日比谷図書文化館。展示の概要。一章、関東大震災、その時失われた風景と暮らし、震災によって怪人と化した江戸から継承された町並み、震災前後の町の様子を見る。二章、復興を支えた新制度、バラックから建築防災まで、都市の耐震・不燃化を目指した新しい制度のもと、区画整理から始まる都市の復興を知る。三章、復興建築の初想、技術者と都市デザイン、小学校、橋梁、オフィス街、住宅、4つの視点から復興する都市の様子を捉える。前期、復興小学校、復興橋梁、後期、オフィス街、住宅、商店、社寺。4章、帝都復興から始まる次の時代。震災から6年余り、復興を遂げた新しい都市の姿と、現在へ語り継がれる震災の記憶をたどる。主な展示資料、神田区復興小学校関係文書、今川工事共同建築関係文書、初公開の資料も多数出品、写真2枚、1枚目、今川工事共同建築関係文書、区指定文化財、2枚目、旧神田区復興小学校関係文書、区指定文化財。関連事業、オープニングイベント、9月1日金曜11時50分から、場所、日比谷図書文化館、定員50名抽選、内容、特別展の開催を記念したミニ講演会、講師、山崎大輔氏、東京工業大学博物館教授。申し込み方法、8月19日土曜筆着までにはがき、申し込みの記入例参照で申し込み先へ。申し込み先、日比谷図書文化館施設事務室、郵便番号100-0012、日比谷公園 1-4。 学芸員によるギャラリートーク、9月15日、10月6日、27日、11月10日、いずれも金曜、18時30分から19時、当日直接会場へ。場所、1階特別展示室。関連講座、日比谷カレッジ。1、9月30日。2、10月21日。3、11月11日。いずれも土曜、14時から15時。各講座ごとに要申し込み。場所、地下1階コンベンションホール。定員200名申し込み順。内容、1、一青年の見た関東大震災、旧有機藩水野勝邦の震災アルバム。2、震災から復興する小学校と新時代の教育。3、関東大震災にあった文豪学者たち、芥川龍之介、柳田国夫、折口信夫など。講師、1、長谷川玲氏、工学館大学准教授。2、小林正弘氏、 共立女子大学准教授。3、畑中明宏氏、作家。申し込み方法、ホームページ、電話、または直接問い合わせ先へ。街歩き、震災復興の痕跡を訪ねてみよう。10月14日土曜10時から、場所、神田須田町界隈など、詳細は当選者に通知。定員15名抽選。内容、区内で見られる震災遺構や震災復興建築などをめぐる。費用500円。申し込み方法、9月22日金曜必着までに往復はがき、申し込みの記入例参照で申し込み先へ。申し込み先、日比谷図書文化館施設事務室。郵便番号 100-0012 日比谷公園 1-4